おはようございます。とっても暑い日が続いております。今日は8月6日ですね。広島の原爆の日です。すみません、個人的なんですけど、私にとっても母の命日なんですね。今日はちょうど広島原爆の日なので、よく覚えてるんですけども、とても暑い日だったのは覚えております。そういうことを思いつつですけども、今日は8月6日だなとちょっといろいろ思った次第です。それでは今日は8章、イザヤ書の8章を見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうかこの御言葉を通して私たちに語りかけてください。神様がいつも主と共におられること、私たちは主を待ち望むこと、そのことを本当によく覚えることができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところも先週と大体同じ場所です。南ユダが北イスラエルとアラムに攻められようとしていた時に、南王のアハズという王様は神様により頼むのではなくて、アッシリアというですね、巨大な国により頼もうとしたということです。で、8章の1節と3節に同じ言葉が出てきます。マヘル・シャラル・バシュ・バズ、ハシュ・バズですね。で、この言葉の意味がですね、皆さん聖書の、下の欄外にあります、その意味が書いてあります。それは、分取り者は素早く、獲物はさっと持ち去られるという意味ですね。で、最初にこの言葉を板にかけとあるんですね。そしたら神様は祭司ウリアとエベレ君の子ゼカリアに証人とすると言ったわけです。証人とするということは、本当にこのことが起こるんだということをですね、その証人に立てると言ったんですね。で、3節に、それから私は、とはイザヤのことですね。イザヤは女預言者に近づいたとあります。これは多分奥さんのことです。イザヤの奥さんです。イザヤの奥さんに近づいた時に、イザヤの奥さんは子供を産むんですね。で、その名前も同じ、マヘル・シャラル・ハシュ・バズと名付けます。で、イザヤ書なんか見ますとですね、こういうことが非常に多いんですね。名前の、こういう名前を付けよう。で、その名前からこういうことが起こるというですね、その予言ですね、言ってます。で、4節見ますと、それはこの子がお父さんお母さんと呼ぶことを知る前に、ダマスコの財宝とサマリアの分取り物がアッシリアの王の前に持ち去られていくからであるという言葉があります。さっき言った マヘル・シャラル・ハシュ・バズという名前が、分取り物は素早く、獲物はさっと持ち去られるという意味だと下に書いてありましたけれども、それがですね、4節に、そのイザヤに生まれた子供がですね、お父さんお母さんということを知る前に、お父さんお母さんと呼ぶというのは大体いつ頃ですかね。まだ本当に1歳、2歳、3歳ぐらいですか。それを言う前にということですから。ということはですね、1、2年のうちにアッシリアが攻めてくるということを言ってるわけです。もうそういうことを、言葉を言う前にということは、そういうもう本当数年先にですね、アッシリアが攻めてくる。で、アッシリアが攻めて、どこに攻めていくかというと、4節にダマスコの財宝とサマリアの分取り物とあります。ダマスコというのはアラムの首都です。サマリアは北イスラエルの首都です。ですから、アハズが願ったようになっているんです アハズが願ったようにですね、アッシリアにより頼んだら、アッシリアが自分たちを攻めようとしているアラムと北イスラエルをやっつけてくれると思ったんですね。で、その通りになったんです。その通りにですね、アッシリアはアラムと北イスラエルを滅ぼしていきます。だからアハズ王にしてみたら良かったわけです。あ、自分の思い通りになったってなるわけですね。ところがですね、神様はそれを喜ばないんです。なぜならば、彼が神様をより頼むんではなくて、アッシリアという人の力に頼ったからです。ですね、それをですね、6節の言葉、この民は緩やかに流れる白葉の水を拒みとあります。で、7節に、それゆえ見よ、死は強く水の豊かなあの大河の水とあります。これですね、緩やかに流れる白葉の水を拒みっていう言葉が出てきます。これエルサレムの町です。エルサレムの町で白葉の流れっていうのがですね、白葉っていうのはギリシャ語でシロアムです。シロアムの池っていうと、目の見えない人が、目の見えない人にイエス様が、唾で泥を作ってその人の目につけて、シロアムの家に行って目を洗いなさい、そうしたら見えるようになるといったのが、ごめんなさい、違う、といったのがここです。シロアムの池です。これはシロアムの池なんです。それで白葉の長水、緩やかに流れる白葉の水とありますけれども、実はこの白アムの池の水はどこから来ているかというと、ここにありますギホンの泉っていうのがあるんですね。ここの泉からずっと、これちょっと皆さんの地図だったら分かると思うんですけど、ここにですね、水路があるんですよ。水路があって、ギホンの泉をエルサレムの町の中に引き込んでるんです、ね、これが白葉の水、緩やかに流れる白葉の水なんです。ギホンの泉から、これ城壁ですから、城壁の外にある泉ですね、そこからこの水を引いてきて、この白葉の池にまで引いてるんですね。ここにはベテスダの池があります。そういうふうに城壁の中にこういう泉を作っているってことは、敵が攻めて囲まれても飲み水は大丈夫なようにしているということなんですよ。で、これは緩やかに流れるとありますけども、ですね、ここからここまで水を引くのに高低差が2メートルぐらいって言うんです。2メートルぐらいの高低差なんですよ。2メートルの高低差ということは、ゆっくりゆっくり流れるということです。この距離を、この高さが2メートルしか違わないので、こう流れるときにゆっくりゆっくりと流れるんですね。ただしこの泉は、このギホンの泉から流れるこの水は、エルサレムの城壁の中にあるので、敵に囲まれたとしてもこの飲み水はとても大切なものなんですね。この飲み水があるからエルサレムの住民は助かってるわけです。つまりエルサレムの住民にしてみたら、この水は命の水なんです、ね、でもここにはそれを拒みとあります。拒むってことは、神様の恵みの水を拒んで、じゃあ彼らは何をしたかというと、7節にあります、強く水の豊かなあの大河、これユーフラテス川なんですね。この赤いところがあります。これがユーフラテス川です。歴史の中でチグリス・ユーフラテス川って習ったと思います。チグリス川のここですね、この辺にこうあります。これがユーフラテス川ですね。ここにバビロン、アッシリアがここにあります。この辺にありますね。だからこれが一つのアッシリアという国の象徴として、このユーフラテス川を言ってるんですね。さっきのこの 高低差2メートルの、しかもこれだけ500メートルぐらいです。500メートルから600メートルぐらいです。短い距離をゆっくり流れる泉よりも大河と言われてますのでね、非常に長い距離を、また幅の広い大量の水がですね、こう流れていくわけです。流れていくわけです。どちらがいいかということです。ユダヤ人は、あれ聞いた、あ、ごめんなさい、ユダヤ人はこの、実はこちらの緩やかな流れこそが人々の命を救う恵みの水、神様の恵みの水なのに、人々はこの小さな、ゆっくりとしか流れない小さなこの流れよりも、人々はもっと力強い大量の水を運ぶこちらを頼ったということのね、一つの象徴として、ここにシロア派というものとこのユーフラテス川の川を比較していくわけですね。さあ、あなた方はどちらを選ぶんだということなんですけども、人々は緩やかな流れの白葉の流れよりも大河、ユーフラテス川の方がいいって選んだわけです。ところがですね、7節の後半見てきますと、アッシリアの王とその全ての栄光を彼らの上にあふれさせる。それは全ての運河にあふれ、全ての包みを越え、ユダに勢いよく流れ込み、あふれみなぎって首にまで達するってあるんですよ。つまり、この川があふれるって言ったんです。あふれるっていうどういうことかというと、この川はですね、つまりアッシリアは、まずアラムを滅ぼします。北イスラエルを滅ぼします。でもその後、南ユダにも流れ込んでくるっていうことです。水がこう、あふれ出るときに、その溢れ出た水というのはここまでとどまるんじゃなくて、南ユダまでこの水が溢れ出てくる。つまりアッシリアはアラムと北イスラエルを助けて、南ユダを助けただけじゃなくて、その南ユダにまで襲いかかるということを言ってるんですね。でも神様の恵みというのは、8章の8章の8節の後半に、その広げた翼はインマヌエルよ、あなたの地を覆い尽くすという言葉が出てきます。広げた翼はインマヌエル、つまりインマヌエルの翼はあなたの地を覆い尽くす。つまりですね、インマヌエルの翼はこの、まあエルサレムだけじゃないんですけども、ユダの国全部を覆う、つまり覆って守られる、神様は守ってくださいますよ、アッシリアから神様はあなた方を守ってくださいますよっていうことを言っているわけです、ね、インマヌエルっていう言葉がこのイザヤ書では特に象徴的に出てきます。インマヌエル、主が共におられる、神様が共におられる。だからこのインマヌエルよってことは、神様があなたと共にいてくださり、神様の翼はあなたを覆いてあなたを守られるんだって言ってるんですね。ですからその通り、この後ヒゼキヤという王様になりますけども、その時にアッシリアが攻めてきても、ヒゼキヤは彼らを追い返します。それはもちろん神様の力によってです、ということがまず最初に言われております。最初に主が共におられるということを言ってます。で、2番目には11節から15節で、特にですね14節に聖女という言葉が出てきます。で、まず11節に、神様はイザヤに対してですね、誠に主は強い御手を持って私を捕らえ、この民の道に歩まないよう私を戒めて、こう言われたとあります。この民の道に歩まないように、つまりこの民の道というのはユダヤ人が歩んだ道です。神様を頼らずにアッシリアという非常に強い国に頼った、そういう民の道に歩まないようにしなさいってことを言ってきます。そして 私たちが恐れるのは主だけだと言っています。アラムでも北イスラエルでもアッシリアでもない、恐れるべき方は神様だけだ。それが13節に、万軍の主、主を聖なるものとせよ、主こそあなた方の恐れ、主こそあなた方のおののき、そうすれば主が聖女となるってあるんですね。そうすれば主が聖女となる。聖女となるっていうのは主が共におられる場所です。聖女はつまりまさにインマヌエルなんですよ。主があなたと共にいてくださいますということを言っていくわけですね。でも信じない者にとってはそれは14節にあります、妨げの石、つまずきの岩、エルサレムの住民には罠となり落とし穴となるということを言ってきます。だから神様が共におられるというふうに信じる者にはインマヌエル、共におられるんだという存在なんだけども、信じない者にとっては神様の言葉っていうのは妨げの石、つまずきの岩となるんですね。神様を信じない者にとってはそれすべてが妨げの石、つまずきの岩となっていくということですということを言ってるんですね。こういうお話があるんですね。ある牧師の家にですね、これはアメリカだったと思いますけども、ある牧師の家にですね、生まれつき両手と両足がない先天性四肢欠損症という障害を持って生まれた子供がいたんですね。生まれつき両手両足がない子供が生まれたんです。先天性四肢欠損症という障害の子供が生まれたんですね。で、その子にしてみたらですね、生まれた時から自分に普通の子のようにですね、手がない足がないという現実というものがなかなか受け止められないわけですよ。ですね。で、牧師の家庭に生まれてますから神様の話はずっと聞いているわけですね。で、彼自身も神様は信じてたと思います。ただやっぱり彼にとってみたら、そういう彼にとってみたら、なぜ神様は自分を普通の子として生まれさせてくれなかったのかと思ってしまうわけですよ。だからやがて彼は思春期になり、これが普通だったらですよ、これから仕事について結婚して子供ができてというですね、人並みの幸せな暮らしをしていくはずが、それが一切手に入らないわけです。ね、そういうことができなくなっていくわけです。そうするとですね、彼にとってみたら自分の生きることは何かっていうと、一生みんなのお荷物として生きるしかないのか、じゃあ生きていても仕方がないんじゃないかと思うわけですね。で、この人はですね、自殺をしようとするんです。で、手がなくて足がなくてどうやって自殺しようとするかって言ったら、お風呂入った時に自分の体を沈めるんですね体をですね、そうやって自殺しようとしたんです。ところがですね、両親が泣いている光景が頭をよぎって、その自殺はとどまったっていうことなんです。で、そういうふうにですね、生活していた時に、15歳の時にですね、彼は、そのことを知ったお父さんはね、死にたいという息子の気持ちを知ったお父さんは、その男の子にですね、みんなお前の味方だ、どんな時でも私たちがついているっていうふうに話すんですけども、彼にしてみたらやはりどうして自分はこういうふうに生まれたんだっていう解決がないわけですよ。で、そういう時にですね、彼は聖書を読みます。その時にヨハネの9章読むんです。先ほどのそれこそシュラムの家に行けて目が見えるようになった人の話のところです。で、その時に有名なですね、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですかっていう弟子の質問を読むわけですね。その時にイエス様の答えが、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、この人に 神の技が現れるためですとイエス様は答えられたわけですね。で、このとここを読んだ時に彼は自分がこのようにして生まれてきたのは神様の栄光を表すためだということが分かったわけです。聖書を読んだ時ね、その御言葉を信じたわけです。私が手も足もない状態で生まれてきたのは神様の栄光を表すためだ、聖書にはそう書いてある。で、彼はそれを信じていくわけですね。で、彼はずっと何を祈ってきたかというと、手や足が与えられますようにと祈るわけです。でもですね、コリントの手紙の中には、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。で、これが第二コリントの十二章の九節にあります。で、彼は変わったんです。その聖書の言葉によって彼は変わったんですね。で、彼はどう変わったかというと、状況は変わらないんです。自分たちがこの自分には手と足がない状況は変わらないんですけども、神様は彼の心を変えてくださった。心を変えてくださったんですね。で、それから彼はですね、300人の学生の前で話す機会が与えられたんですよ。で、その時にですね、自分が乗り越えてきた数々の困難について話をしたんです。で、その話を聞いていた一人の女の人が、あなたのおかげで私の人生が変わりそうですと言った。で、彼はですね、その時に誰かのために何かできることがあるんだ、こういう自分でも誰かのために何かできることがあるんだと思うようになったんですね。で、彼はそれから世界を回っていろいろな講演をしていったそうです。これ見るとヘレン・ケラーもそうですよね。ヘレン・ケラーという人も、彼女は本当にこの手と足はありますけど喋れない、聞こえない、見えないですよね。でもその彼女が変わって人々に力と勇気を与えるようになりましたよね。で、彼は言ったんです。本当の障害とは自分の人生に自分で限界を設けてしまうことですと彼は言ったんですね。で、彼はやっぱりイエス様を信じているわけです。で、やはり死を恐れているわけですね。で、今度今週の木曜日に、金曜日ですね、今週の金曜日に精神障害者フェローシップというのがあるんですけれども、BBF では、精神障害また身体障害のことで、いろいろな集会を持っております。で、精神障害のいろいろ話し合った時に、精神障害、身体障害っていう言葉を考えたんですね。障害の害っていうのは害毒の害なんですよ。そうすると体がね、不自由とか精神的な問題がある人は害になるわけ、害になるんじゃないか、これは世の中の人々の考え方なんですよね。障害者ってなるわけです。だから精神障害のスタッフの先生たちは害っていう言葉は使わないで、これをひらがなにしたんですね。精神障害の害は害毒の害じゃなくてひらがなにして障害ってしたんですね。私たちにとって何が障害か、何が障害になるのか、たとえ体がそういうふうに、この人みたいに四肢先天性四肢欠損症っていう 最初からなくても、また今は精神障害のこういうミーティングをやっていくときに、前ですね4つに分かれたんですね。それ何かっていうと、統合失調症、うつ病、発達障害、依存症というこの4つに分けれて、ちょっと学びのやったりしたんですね。で、実際そういう人がいて証しをしてもらったりしたんです。で、そういう病があるから害なのか、そうじゃない。で、今回の精神障害の、テーマも、すみません、ちょっと私が忘れてしまいましたけど、そういう障害者の人が教会にいて当たり前なんだということなんですね。で、全てがうまくいっている人から見ると、そういう人たちを見るとやっぱり障害と思ってしまうんですね。でも違うんだ、神様がその人をそのようにお作りになったんだ、神様がその人たちをそのようにされたならば障害でも何でもないわけですね。それは勝手に人間が作り出した言葉であって、たとえ体がね不自由であっても、心が病気であっても何の問題もないわけですね。何の問題もないわけです。神様がそのように作られたならば、もう何の問題もないわけです。で、神様はそういう人たちを通しても神の栄光を表そうとしているですね。で、そういう人たちにとっては神様は聖女なんです。共におられるんですね。共におられるからこそ、こういう私でも神様は栄光を表してくださるということが言えるわけです。だから今ちょっと一人の人のね例を出しましたけれども、神様は私を通して神様の栄光を表そうとされているという心になったら変わるんですね、人はね。で、やはり一番の問題は、私は誰にも相手にされてない、私は誰からも必要とされてないということの方が一番の大きな心の病になります。でも神様が必要とされている、そういう人に対しても神がおいるようなのですと言われていくわけですね。で、今回も名古屋教会からやるんですけれども、そういう障害の方たちとの、この話をしていくとですね、前の時もそうでしたけど、大越先生とおられましたけれども、先生自身がそういう精神的な病にを負っていながらですね、いろんな問題も発症しているわけですね。でも牧師をしているわけですよ。神様はこういう問題、こういうことをこの人は持ってるからもうダメだと言わないんですよね。そういう人でさえも用いられていくのが神様です。で、それが見れないってことが、私たちの霊的な、私たちが霊的な盲目なんだろうなと思います。神様は全ての人に主がおいるようなのですと言ってくださるわけですね。で、聖書に戻りますけれども、このイザヤ書のですね、中の16節に、この証の書を束ねよ、この教えを私の弟子たちのうちで封印せよって言ってるんですよ。束ねよっていうのは一つにまとめるっていうことです。封印せよっていうものは閉じ込めるとか塞ぐっていうことです。つまり主の教え、証と教えをですね、私の心のうちに束ねてしっかりと蓄えておきなさいと言ってるんです。多くの問題は主の言葉ではなくて他のものに尋ねるということです。で、それが19節にあります。人々があなた方に礼拝や囁き、うめく口寄せに尋ねよと言っても、民は自分の神に尋ねるべきではないのか、生きている者のために死人に尋ねなければならないのか、ただ見教えと証に尋ねなければならないと言ってるわけですね。ここにあります礼拝とか囁きとかうめきとか、人々はよくね、今日の運勢とかいうの 見ますけれども、だからですね、神様の言葉よりももっとですね、感覚的なもの、イメージに訴えるもの、人間の感性に訴えるスピーチに引きつけられていくんですね。そういうものではない。やはり聖書の御言葉なんだ。ということです。聖書の御言葉こそが、私たちを、主が共にいてくださるということを証してくれるものです。だからその聖書の言葉を私たちの心のうちに、蓄えるということが大切なんだということですね。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。と詩編にあります。で最後にもう一つ大切な言葉、17節。私は死を待ち望む。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方をとあります。これちょっと逆に読めばいいのかなと思います。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を私は待ち望むという意味なんだと思います。つまり、今の状況を考えるとですね、うちにはですね、ごめんなさい。この今のエルサレムの町から見ると外からはですね攻撃されてくるわけですよ、アッシリアが。じゃあそのエルサレムの町の真ん中の問題は何かというと、19節にありますように、霊媒やささやきうめく口寄せ、こういうものを尋ねてみたらどうかっていう声が来るわけです。つまり信仰からどんどんどんどん離れているわけですね。そういう状況なんです。いかもうあったかもですね、神様が御顔を隠されている、神様がもうこんな国にはもう私はもう自分を表したくないというくらいに、こう国自体が内も外もいろんな問題が起きている、もう神様も御顔を隠されている、そういう状況であってもイザヤは私は死を待ち望むと言ってるんですね。私は死を待ち望むと言ってるんです。アンドリュー・マーレーという人がいます。その人の書いた本で、死を待ち望めっていう本があるんですね。で、その中にですね、次のような話があります。イギリスにですね、有名な交響楽団があったんですね。で、国内のあちこちを回ってコンサートを開いていました。ところがですね、不況になったわけですよ。不況になってですね、お客さんがですね、入らなくなったんです。交響楽団を、その音楽を聴きに行くためのチケットがあまりも高いんですね。で、お客さんが入らなくなってくるんですよね。もう、そしてもう何でも過ぎて、一般の人はですね、そのチケットを買えない。もうそういうところまで来たんです。そんなある日の夕方、もう力なく会場の整理をしていた一人の楽団員がいました。今日はコンサートをやめにしよう。昨晩はほんのわずかの入りだった。しかも今日はもっと悪いことに雪が降っている。一人も来ないかもしれないから今日は中止にしましょうと言ったんですね。そうすると他の団員もですね、そうだそうだ、こんな悪い状態でこれ以上頑張り続けるのはもうごめんだって言い始めたんです。ところがですね、ある一人の年配の団員がこう言ったんです。ちょっと待ってくれ、我々はチケットを買った人に対して責任がある。だからたった一人しか来なくてもやめてはいけない。さあ今晩はベストを尽くそうと言ったんですね。で、こうして彼らは今まででですね、最高の演奏をすることができたそうです。で、感動によった少数、もう本当にでも少数なんですよ、そういう観衆の中のですね、一人の品のある老紳士、もう老人の紳士がですね、帰りがけに一枚の紙切れを手渡したんだそうです。で、そこにはですね、こう書いてあったんですね。とても素晴らしい演奏を感謝しています国王よりであったんですね。国王が見に来てたんですね。国王が見に来てた。で、国王が楽団に誰も知らなかった。でもそこに国王がいたんです。で、その国王が聞いて素晴らしい演奏でしたと言ってくれたって言うんです。私たちにはわからないんですね、どこに誰がいるのか、どこに素晴らしい人がいるか。もう環境がもうダメだ、 もう誰も来に来ない、もう誰もいないんだからやめよう。ここでイザヤが言うにはね、イザヤの気持ちで言うならば、もうこんな悪い状態、人々はもう神様に頼らないでアッシリニアに頼もうとしている、人間的なものばっかりに頼ろうとしている、こんな状態でもしイザヤがですね、やめよう、もう敵がいつ攻めてくるかもしれない、でこの人々にもう何回何回も神様の言葉を語っても彼らは一向に悔い改めようとしない、こんなことやっても無駄じゃないか、神様でもこちらに顔を向けてくれてないじゃないか、もうやめようと言ったら終わるんですけども、でもイザヤが言ったのは、そんな状況であっても私は死を待ち望むと言ったんです。私は死を待ち望む、それは環境がどうだとかですね、周りがどうだと、人々がどうだではないんですね。人々がこういうことを言う、環境がもう悪い状態になっている、もうとてもじゃないけどもう持ちそうもない、そういう中にあっても彼は私は死を待ち望むと言ったんです。待ち望んでいるときに国はアッシリアから守られたんです。ですね。イザヤが一生懸命頑張っているからこそ、それでも福音を語り続けているからこそ、国は守られていったんですね。聖書の言葉に、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますとあります。これは祈りのところですけどもね、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れない、疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる、若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる、しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる、走っても力衰えず歩いても疲れない。これイザヤ書の40章に出てきます、ね、死を待ち望む者は新しく力を得るんです。わしのように翼を広げて登ることができるんです。私たちは環境がどうだ、環境が悪いとかね、私の周りの人々はもう全然信じようとしない、そんな中にあって待ち望むことをやめたならば力を得ることができないです。周りが良くなったら私もではなくて、周りがどんなに悪くても死を待ち望む信仰には新しい力が与えられるということをぜひ信じていきたいと思います。イザヤはそうやって頑張っていったんですね。私たちもこの時代は本当に神様を信じない時代です。でもそういう中にあっても私たちがいるからこそ、主の教会がここにあるからこそ、福音はずっと伝えつつ広がっていくわけですね。そのことを本当に感謝しつつ期待しつついきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を感謝いたします。主は常に私たちと共にいてくださるお方です。私たちにとってインマヌエルであります。主が私と共におられるお方であります。その主はどんなことがあっても私たちをと共にいてくださいます。どうか私たちも周りの環境に私たちが動かされることなく、どんなことがあっても私たちの心を主に向けることができますように、死を待ち望む信仰をどうぞ私たちにも与えてください。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。